耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島正弘です。今日は SF のご紹介ですが、SF ってね、現実の世界からかけ離れた設定っていうのも結構面白いんですけど、スターウォーズみたいなやつね。ただ現代よりもちょっとだけ科学が進んだ世界、いわゆる近未来のお話っていうのも僕は大好きなんですよね。で、今回紹介する作品、これがね、ほんと現代とちょっと違うだけなんだけど、とんでもない世界なんですよ。多分皆さん携帯の代替機とか車の台車って今普通に利用すると思うんですが、今回のお話に出てくる代替、あるものの代替物が存在するというお話で、タイトル見るとなんとなくわかるかもしれませんけど、とんでもないものの代わりがね、サービスでついてくるという。さあ一体どんなものなのか見ていきましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、見で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は角川より出ております山田宗貴著、代替という本です。まずは著者のご紹介です。山田さんは1965年に愛知県生まれ、直線の視覚という作品で第18回横溝正史ミステリー大賞を受賞し、作家デビューをされました。2006年に嫌われ松子の一生が、映画ドラマ化されて大ヒット作になりましたね。そして2013年100年法という作品は第66回日本推理作家協会賞を受賞し、こちらは新刊ラジオでも紹介しましたね。第1563回の新刊ラジオなんですけど、この100年法、その山田宗貴さんの新刊をご紹介です。100年法ね、結構僕も好きな物語だったんですけども、今回のですね、代替という作品、舞台は近未来の日本。そこではですね、携帯の代替機や車の台車と同じような感覚で人間の代替、代わりの体というのが発達していました。これは人の意識を取り出して、仮初めの体、代替に移し替えて、たとえ本体がね、大きな病気とか大怪我をしても、治療に、本体は治療に専念させて、代わりの体で日常生活を送ることができるというスタイルがビジネス化されている世界なんです。そんな代替技術がどんどん発達していく中、大手代替メーカー高崎メディカルの営業部に勤める八田輝明、彼もですね、最新鋭の代替を医療機関に売り込んでいました。そんな時、自分が担当していた患者の桐川雅人が代替使用中に行方不明となってしまいます。この桐川さんがですね、実は行方不明になる前に自分の本体が医療事故で病死してしまって、法律にのっとって死亡宣告を受けてるんですね。で、あとはこの代替、代わりの体の内臓エネルギーが消えるのを待つだけという存在になっていた。で、彼は一体どうしてしまったのか。そして、この事件を機にですね、代替にまつわる様々な陰謀が世界を震撼させていくことになるんです。ではですね、物語の一部ドラマにしましたので、こちらどうぞお聞きください。
肉体は魂の乗り物に過ぎない、そんな言葉を口にしようものなら宗教関係者と間違われただろう。10年前までであれば。でも時代は変わった。
転送率 85%、 脈拍、血圧、呼吸、すべて正常。本体の意識反応微弱、順調です。
僕の目の前には2人、正確に言えば1人の人間と人型のものが一体、ベッドの上に横たわっている。人間の方は患者だ。患者である加藤氏はバイクで走行中にトラックと激突し、左大腿部を骨折する重傷を負い、1ヶ月以上の入院が必要となった。そしてもう一体は
転送率 100%、 本体の意識反応消失、転送完了しました。では八田君、始めようか。
はい。大体この人型こそ全長168センチ、重量53キロのセラミックの骨格と人工筋肉で構成された人造人体だ。負傷した生身の肉体から人間の意識というか心を切り離し、この代替と呼ばれる人型の脳デバイスに送り込む。転送が完了すれば患者の心は代替を新たな乗り物として日常生活に戻る。その間、主を失った肉体は治療に専念する。これなら入院によって社会活動を中断することを避けられるし、何より治療に伴う苦痛や不自由から解放される。 エネルギーユニット 100% を確認。サーキュレーター始動します。僕、八田照明は代替メーカーの営業だ。ただ営業といっても代替調整士一級という歴史とした国家資格も持っている。代替の整備と調整はこの資格の保持者にしか許されていない。代替メーカーの営業部に配属されると、まずこの資格を取らされるのは、それがないと仕事にならないからだ。加藤さん、気が疲れましたか？加藤氏は傍聴とした視点をさまよわせるだけ。頭部に現れた 3D 映像は転送された意識の自我イメージをもとにして CG で合成されたものだ。目の代わりとなるアイカメラや耳の役割を担う集音マイクは人体とほぼ同じ位置に埋め込まれているが、声を発するスピーカーだけは胸部にあった。嗅覚をフィードバックする機能はまだ実用段階にはなく、今回加藤氏が使用している最新型代替 7S にも未採用だ。転送は無事に終わりました。まだ体は動かさないでください。このままリハビリ室に移動します。
ちょっと待ってくれ。俺の体は
こちらですよ。
あれが俺なのか。
どんな気分がするのだろう。自分の肉体を外から眺めるというのは。僕は代替メーカーの営業部員だが、代替を使ったことはまだない。
妙な気分だ。俺が死んじまったみたいだ。
くれぐれも無理に動かそうとしないでくださいね。代替の人工筋肉は負荷をかけすぎると硬直化したり、場合によっては断裂したりすることもありますから。
超人的なパワーとか出せねえのか。一応サイボーグなんだろこれ。
あくまで医療用ですから。明日また参ります。そこで最終的なチェックをしましょう。
そしたら退院できるんだな。
加藤氏は 7S をことのほか気に入ってくれたようで、それはそれで結構なのだが、忘れてはならないことが一つある。代替は無制限に使い続けられるわけではないということだ。たとえ本体の治療が終わっていなくても30日以内に戻らなければならない。代替のエネルギー容量が30日分しかないためだ。非常用の予備ユニットも積まれてはいるが、これを合わせても31日分。エネルギーが底をつけば意識は消滅してしまう。ならば新しいユニットに交換すればいいと思われるかもしれないが、それは構造上できないようになっている。法律でそう定められており、違反すると製造認可が下りない。考えても見てほしい。際限なくエネルギーを供給して半永久的に代替で活動できるとなれば、これは事実上の不老不死だ。倫理的に極めて厄介な問題を突きつけられることになる。だが現代の人間社会はそれに向き合うだけの準備ができていないのだ。頭の中でアラームが鳴った。会社からの緊急連絡だ。相互の声は頭の中で言葉を返せば、左手首にはめたリストバンド型の端末リスターを経由して回線に乗り、脳に直接信号が送り込まれる仕組みになっている。
たった今事故の連絡が入った。レベル F だ。
レベル F？
データを送った。すぐに向かってくれ。
でもこの車には 7S のキャリアしか積んでないんですが。
そっちは今手配した。向こうで受け取ってくれ。
わかりました。
どのくらい残ってるんですか？
メインユニットだけなら198時間と45分。それに予備ユニットが24時間分あります。
10日もないのか。
桐川さんは会社の健康診断で肺に悪性腫瘍が見つかり、1ヶ月に及ぶ入院を余儀なくされていた。桐川さんは治療の間代替を使って仕事をし、本体の方は医療用のナノロボットを使ってがん治療を行っていたのだが、最悪の事故が起きてしまった。本体の治療は順調に進み、腫瘍もほぼ消滅したが、今日になって激小肺炎を発症、危険な状態に陥った。ナノロボットが正常な細胞までがん細胞と誤認して攻撃してしまったらしい。 ナノロボットを無効化するワクチンが直ちに投与されたが、手遅れだった。
新しい代替に再転送させてもらえないのかな。そうすれば僕はもっと長く活動できる、仕事も続けられる、社会に貢献できるんですけどね。
技術的には可能かもしれませんが、法律で禁じられているので。もちろん彼はそのような行為が法律で禁じられていることを知っている。事前に説明を受けているのだから。さらに言えば、代替使用中に本体が死亡した場合の処遇についても彼のサインした同意書にちゃんと記してあったはずだ。
おかしいでしょう、こんなの。まだ生きられる方法があるのに使えないなんて。自分で言うのもどうかと思うけど、僕は優秀なんですよ。多少特別扱いされる資格はあると思うんですよ。だから会社だって経費で代替を使わせてくれた。僕はまだまだ活躍できる。やれること、やりたいことがたくさんある。これからなんだ。なのに。
法律上は肉体の死こそが人間の死であるということで一応は決着し、同時に代替に残された意識も人道的に扱われなければならないと明記してある。余命わずかな人があえて代替に意識を移し、少しでも長く世にとどまろうとするケースもあるが、病床から離れることができて喜ぶのは初めのうちだけで、最終的にはほとんどの人が自分の決断を後悔することになった。代替のエネルギーは最長でも31日しか持たない。エネルギーのメインユニットを使い果たし、予備ユニットに切り替わると、視界の片隅に残り時間が表示される。刻々と減っていく生命を秒単位で突きつけられる。それに耐えきれるほど人間の精神は強くない。
僕は死ぬことすらできないんだな。僕の肉体はすでに死んでしまったのだから。これから僕が体験するのは単なる消滅だ。あなたはずるいね。
はい。
僕にばかり話をさせて。それより、僕が有力な政治家の息子だったとしても、今みたいな答え方できる？
桐川さん。
冗談だよ。
私は桐川さんのご決断に介入できる立場にはありません。すべて桐川さんのご意思を尊重します。法に触れない限りですが。
だったら僕を消滅させることも。
代替に取り残された人が精神的に耐えられないと訴えれば、最後の手段として代替の脳デバイスから意識ごと消去することが認められている。要するに安楽死だ。どうしてもとおっしゃるのなら、
その時はあなたが捜査を。
そういうことになります。
嫌だろうね。
はっきり申し上げて嫌です。
あなたを困らせるようなことは言わないつもりだよ。ただね、自分の肉体がこの世に存在しないということが、こんなにも心細いものだったとはね。
はい。ええ。わかりました。桐川さん、会社の方がお見えですよ。先ほどから病室でお待ちです。こちらに来てもらうよう伝えましょうか。
行きますよ。
桐川さん。この後、桐川さんは代替のまま行方をくらましてしまった。桐川さんのことで進展があったのは、桐川さんの代替のエネルギーが完全に底をついた後だった。
これオタクの製品だよね。
間違いありません。谷底に裸の人間が倒れている。登山道を下っていった中年夫婦からその通報が入ったのが昨日の午後。警察が捜索したところ、それは人間ではなく動かなくなった代替だった。発見された代替の機種は TMX507R で、これまでに我が社から出荷された 07R のうち、すでに廃棄処分されたものを除くと所在が把握できていないのは1体のみ。桐川さん。
じゃあ早速始めてもらえる？
確認できました。確かにこれは桐川雅人さんが使って、いや、このデータの数字はおかしい。確かにメインユニットのエネルギーは使い切ってあるが、予備ユニットの残量がゼロになっていない。半日分のエネルギーを残したままだ。桐川さんはエネルギーが切れる前に自ら命を、いや待て、それはない。一言に自殺と言っても生身の人体とは事情が違う。首を吊ったり手首を切ったところで大体はびくともしない。いや待てよ、まさか。
どうしたの？
自分の間抜けぶりを呪った。真っ先に確認すべきなのに、花からその可能性を除外していたのだ。そして表示されたデータはそのまさかだった。これが間違いでなければ、桐川さんの意識は大体のエネルギーが切れる前に。
やっぱりここから出たんだ。
どうしてそれを？
処理官さん、あんたの言った通りこいつは抜け殻だ。丁重に扱って損しちゃったよ。
現れたのは背の高い女性だった。うぐいす色のパンツスーツに炎を思わせる紅のブラウス、艶のある褐色の肌と神々しささえ感じさせる大きな目からインド系の血が混じっているのがわかる。今の日本ではインド系も珍しくはないが、彼女の容貌には独特の近寄りがたさを感じた。女性が自分の左肩に触れるような仕草をすると、空中に身分証が映し出された。内務省のアイコンに徳の文字が重なり、その周りを三つの光が衛星のように回っている。女性は内務省特殊案件処理官五世オーラと名乗った。
では書籍情報です。大体、山田宗基著、角川より税別1700円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した物語いかがだったでしょうか。でね、この作品ね、最後結構どんでん返しがありまして、まあ、ネタバレになっちゃうから詳しくは言わないんですけど、もうね、これ人間って何なんだろうなっていう、そんな展開になっていきます。意識があって体があって、でこの作品の中ではその体をね、まあ、大体代わりの体に変えられるわけなんですけども、じゃあ意識が人間なのか体が人間なのかって僕はいろいろ考えちゃいましたね。まあ、結構壮大な物語になっていくのでね、まあ、このあたりも、まあ、SF の頭を使って面白いところなんですけど、ぜひ楽しんでみてください。では、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。
今回の配信は角川の提供でお送りしました。